マタイの福音書の第10章の34節から42節、今朝の御言葉の、説教のタイトルは、自分の十字架を追ってとつけました。この10章、マタイの福音書の10章の内容は、イエス様が十二弟子を選び、使徒として任命されて、宣教に使わされる場面であります。イエス様はこのところで12人の人たちに対して、宣教する方法と、そして宣教の心構えについてお話をされていくわけです。注意を与えられていくと聖書の中には書いているんです。そしてそれは迫害されるということを前提とした注意点になっておりますから、おそらく弟子たちは緊張してそのイエス様の語られる言葉の一つ一つを聞いていったんだと私は思うんですね。34節の言葉をお読みしたいと思います。10章の34節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。このイエス様の言葉はおそらく誰もが耳を疑ってしまうような言葉ではないかと思います。私は剣をもたらすために来たのだとイエス様はおっしゃっているんですね。もう少し読み進めていくと、家庭の中において争いが起こってくる。その父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからですと書いてます。まさに家庭が崩壊してしまうんだ、家庭の中で大きな争いとなるんだということをイエス・キリストは言われてるんですね。もしこういう言葉が教会堂の標語として書いてたとしたらどうしますか。教会のね、前のところにこの34節35節の御言葉がタイトルとして書いてあったとしたら、おそらく教会に初めて来た人がそれを見たら、こんな教会には来たくないと誰もが思うんじゃないでしょうか。この教会は家庭を崩壊するためにみんな集まってるのかと疑ってかかるでしょう。もちろんイエス・キリストは家庭を崩壊するために来られたお方ではないですね。イエス・キリストご自身が他の箇所で、私は平和のために来たんだということを語っておられます。聖書の他の箇所では平和について何度も何度も教えてるんです。私は御言葉いろいろ持ってきたんですけれども、マタイの福音書の中ではイエス様がこう言われました。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。イエス様ご自身がこうおっしゃいましたね。またエペソの手紙の中では、キリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられましたと書いてあります。ヘブル書の著者は、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさいと書いております。ヤコブはその手紙の中で、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますと書いてます。もう至る箇所で平和という言葉が書いてあるんです。そして父なる神様については、平和の神というふうに聖書の中で何度も繰り返し書いてあるんです。ですからイエス様が、私は剣をもたらすために来たんだ、平和をもたらすために来たのではないというふうに言ってることには、私たちはその言葉のもう少し深い意味を知らなければならないということになるわけです。私はその解決っていうかね、そのヒントは34節のイエス様の言葉の中にあると思うんです。もう一度34節に目を向けてください。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。その思ってはなりませんという言葉にヒントがあると思うんです。思ってはならない。つまり イエス様はここで人たちに対して心構えということを話されているわけです。つまり宣教をしていくということは必ず平和になるということではなくて、争いが起こってくるんだということを覚悟していなさいとイエス様は弟子たちに教えられているわけです。福音を伝えるならば誰もが皆喜んで信じてくれて平和な時になるというふうに思っていたら、おそらく失望するでしょう。必ず宣教者は迫害に遭うということが定められているからです。ですから人たちに対して心構えとして迫害を受ける、剣を向けられるということを覚悟して、争いが起こるものだと思って宣教しなさいとイエス様は注意を与えられているんだと、そういう理解を私たちはしなければならないわけです。そしてイエス様の言葉は実際に現実となってきました。十二弟子たちは宣教する場所において人々から迫害を受けていきましたね。彼らの一生の終わりは、ほとんどの弟子たちはもうむごい方法で処刑され、殉教の死を遂げていったわけですね。教会の歴史というのはまさに迫害と争いの連続であったということを皆さんご存知だと思います。まず迫害はこのエルサレムで始まっていきました。弟子たちはエルサレムから追い出されていって、そして国外まで逃げていかなければなりませんでした。4世紀までの時代はローマ皇帝がですね、本当に強いキリスト教に対しての迫害政策を取っていったということで、キリストの信者たちは迫害に次ぐ迫害であったわけです。特にローマ帝国の歴代の皇帝の中でネロ、そしてドミツィアヌス、デキウス、ディオクラチアヌスといった皇帝の下でクリスチャンの方々は迫害を受けていきました。あの円形劇場の中でですね、クリスチャンたちがライオンの餌食にされた、あるいは油にクリスチャンの人たちがつけさせられて、そして火をつけられて松明のようにして用いられたということも歴史の中で残っているわけです。本当にむごい迫害を受けて多くのクリスチャンの人たちが亡くなったという歴史を私たちは知っております。特にこのディオクラチアヌス帝という方の時にはクリスチャンは大きな迫害を受けました。紀元303年にこのディオクラチアヌスはキリスト教迫害の勅令を出しています。それは文書として残っています。どういう内容であったかというと、彼は4回に分けて勅令を発布しているんですけれども、その主な内容をまとめるとですね、一つ、キリスト教の教会は土台からすべて破壊せよ。そして彼らの持っている書物、もちろん聖書、そういったものはすべて焼き払うということ。二つ目、キリスト教信者の集まりはいかなる理由があっても禁止。三つ目としては、キリスト教会の教師および役員はすべて投獄せよ。そして4、牢獄に入っているキリスト教教師および役員がローマの神々に対して生贄を捧げることをするなら釈放してもいい。でもそれを拒むなら即刻処刑せよという命令でした。5番目として、キリスト教徒であるという噂があればそのものを探し出し拷問にかけよという勅令でありました。ですからもう本当にこのような迫害の中でクリスチャンたちは逃げ隠れ生き延びていったわけです。もちろんもう数千人のキリスト教信者がこのディオクラチアヌスの迫害の時に 無残な死を遂げたということが歴史の中で残っています。しかしそのような迫害の中であっても神様の言葉は決して牢獄につながれたままではなく人々に述べ伝えられてきました。そしてますます神様の言葉は広がっていったんです。そして述べ伝えられた国々においてもちろん迫害は続いてきましたけれども御言葉はさらに広がっていったという歴史があるわけです。日本にもそのイエス・キリストの福音が伝わってきました。以後よく広まるキリスト教と、ね、これだけは私よく覚えたんですけれども以後、ね、よく1549年にこのキリスト教が日本にも伝わってきました。最初は良かったんですけれども迫害は豊臣秀吉の時代から強くなっていったわけですね。そして徳川家康の時代にはキリスト教に対する迫害というものはとても強まって激しいものとなっていったわけです。キリスト信者というだけで人々の財産は没収されました。そして拷問され牢獄につながれ最後には吊るし首あるいは火あぶりまたこの寒い中に放り出されて凍死するそのような処刑法が用いられたことが歴史の中に残っております。特に5人組制度というものが設けられたのをご存知だと思います。5人組制度というのは村々の中で5軒の家を1つのグループにするんです。そしてその5軒の家の中で互いに協力するところもあるんですけれども互いに監視し合ってキリスト教信者が出ないように互いに監視し合いそしてもしキリスト信者が見つかったならば密告せよというそういうお触れがなされていったわけです。一軒の家からキリスト信者がもし出たとしたならばその他の4軒も罰金刑や処罰を受けるということが行われていったんです。ですから当然キリスト教に絶対に入るな、キリスト教は呪われた宗教だというふうに人々は考え嫌っていったというのがその時代の事実であったんですね。ですからキリスト信者になった人たちは隠れキリシタンとなって生きるしかなかったわけです。だから歴史は本当に迫害が繰り返されてきたということを証明してますね。キリスト信者はイエス様の言葉の通りに迫害されていきました。私は本当にこのことを思うと不思議だなと思います。不思議です。なぜなら聖書が教えている神様は私たちが信じている神様はどういう神かというと平和の神なんですよね。愛なる神様です。救いの神です。罪をあがない罪を許す神です。争うことを否定し平和のために祈れと命じておられるそれが聖書の神様です。でも人々はこの聖書の神を信じることを禁止し憎みキリストを信じる人たちを迫害し死に至らしめてきたんですよ。平和を伝えている人たちを人々は迫害してきたという歴史を本当に私は不思議だなと思います。でもそれはイエス様のおっしゃった通りなんですね。36節の言葉に目を向けたいと思います。36節さらに家族の者がその人の敵となります。クリスチャンになって家庭が幸せになったという人は本当に幸いだと思うんです。クリスチャンホームで育った人っていうのは本当に幸せなことだと思います。けれども家族の中で自分だけがクリスチャンになったという人は辛い経験をすることが多いと思いますね。ご主人あるいは奥さんの反対を受けながらも熱心に教会へ集っておられる兄弟姉妹もおられますよね。私たちの教会に 家族の反対を本当に我慢しながらイエス様を信じている人もいます。あるいは、まあ、会社に行って会社の社長や同僚に嫌味を言われながらも、日曜日に私は教会に行くのでお休みさせてくださいとお願いして礼拝出席をされている兄弟姉妹もおられるわけです。でそういった人たちを支えているのはやはりイエス様の言葉なんですよね。37節と38節もお読みしたいと思います。37節、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を負って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。この御言葉はそのような家族から苦しみを受ける人たちにとっては大きな慰め、また励まし、そして支えとなっている言葉だと私は信じております。単純に家族と神様を比べて神様を優先しなさいというのではありませんね。よく、まあ、ご夫婦であるならばですね、あなたは私と教会とどっちが大事なのと言ってですね詰め寄られる方もおられるかもしれませんね。でもその時に、いや教会が大事だ、お前よりも教会が大事だとね言ってしまったら、もうそれは悲しむ結果になってしまうと思いますね。でも私たちはそのような単純な比較ということではないと思うんです。もし私たちが家族のことを本当に愛しているならば、家族の本当の幸せを願うはずでしょう。では家族にとって本当の幸せとは何かということを考えるときに、それは私たちを作られた創造者を離れては決してありえないことなんです。私たちは地獄の裁きがあるということを知っているのに、知らん顔をして福音を伝えないことは家族を愛していないということではないでしょうか。自分がイエス・キリストを信じて救われているのに、家族に対してイエス・キリストのこの救いを何にも示さないのは、家族を憎んでいることになるんじゃないでしょうか。私たちは家族に永遠の命を持っていただきたい、神様にある素晴らしい救いを受けてほしいと願うからこそ、私たちは神様を優先し、神様を第一と考え、神様の御心に従おうとするんじゃないでしょうか。神様に従うことは私たちの家族を愛することになるということを私たちは知っているからこそ、イエス・キリストの言葉をまず第一とするんじゃないでしょうか。でもそのことを家族の人は分かってくれませんよね。そうじゃないでしょうか。家族の人はそれを分かってくれません。なぜなら神様のことを知らないからでしょ。神様のことを知らないから私たちのこの考え方は分かって理解できません。ですから当然私たちは忍耐を持って家族の救いのために祈り続け、行いにおいて、また言葉において良い証しを続けていかなければならないんですね。良い行いはしなくて、きつい言葉ばかり言って、家族にどうしてキリストを信じないのかと言ってですね、歯向かうような態度であるならば、私たちは御心の中にいないですね。ですからぜひ皆さん、もし家族の中でクリスチャンではない方がおられるならば、良い行いとまた良い言葉を持って証を続けていただきたいと思います。そして38節に目を向けたいと思います。38節ですが、自分の十字架を負って私についてこないものは私にふさわしいものではありませんと、そのイエス様の言葉の中で、私はこの自分の十字架を負ってということがどういう意味かなと思うんです。自分の十字架とは何でしょうか。皆さんは このイエス様の言葉を読んでそのことを考えられたことがあるでしょうか。自分の十字架とは何だろうか。イエス様はそれを追って私に従ってきなさいとおっしゃってる。自分の十字架、そう考えるとおそらく自分に課せられている試練や困難、そういったものを多くの人たちは考えると思うんですが、それは人それぞれでバラバラになってくると思うんです。でも私たちは少し考え方を変えて視点を変えることが必要かなと思うんですね。自分の十字架を考える前にイエス・キリストの十字架というものを考えることが大事だと思うんです。イエス様はなぜ自分の十字架を背負われてゴルゴダの道、ビアドロローサという呼ばれている道を歩まれたでしょうか。自分が貼り付けにされるはずの木で組んだ大きな十字架をイエス・キリストは背負ってそのビアドロローサの道を歩いていかれたわけです。なぜイエス様はその十字架を背負われたでしょうか。私はここに2つ書きました。あの前の方にですね、1つはそれは父なる神様の御心に従うためにイエス・キリストは十字架を背負われました。十字架にかかることが自分に与えられた父の御心だと信じてその父の御心に従われたのです。二つ目は人々の罪が許されるためご自身を犠牲とされたと書きました。ご自身が受ける苦しみと死によって人々に救いを与えようとイエス様は考えられたわけです。私たち人々を愛するために自分が犠牲になろうと選ばれたわけです。この2つの目的のためにイエス様は自分の十字架を背負われたわけです。そしてこの十二弟子たちに対して宣教を始めようとする人々に対して自分の十字架を背負いなさいと言われたときに、それはイエス様と同じ思いで同じ心構えで宣教していきなさいということを教えられているわけです。ですから、もし皆さんの中で私も宣教するものになりたいというそういう決心を持つ方がおられたら、ぜひこのイエス様と同じ思いになって十字架を背負っていただきたいと思うんです。宣教することは私に対する神様の御心だと信じることです。そして2つ目は人々の救いのために自分が苦しむという決心をするということですね。私が苦しむことによって家族のために救いが与えられるんだ、人々に救いが与えられるということを信じて苦しむ決心をしなさい。それがイエス様がおっしゃっているあなたの十字架を背負いなさいという意味であるわけです。その道はまさにビアドロローサ、悲しみの道、苦しみの道であるわけですけれども、私たちはその後にある祝福に目を向けたいわけです。イエス・キリストは十字架を背負って歩き、そして貼り付けにされて息を引き取られました。墓に葬られましたけれども、イエス・キリストは3日目に見事によみがえられて勝利の主となられました。死と黄泉に勝利し、すべての人を救うことのできる贖い主となられたわけです。ハレルヤ、アーメンではないでしょうか。イエス・キリストはこのためにご自分の十字架を背負って歩かれたわけです。そのイエス様の目的と同じように、私たちもイエス・キリストの福音を宣教するならば後の祝福が約束されているということを聖書から見るわけです。詩篇の御言葉の中にこういう御言葉があります。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。もう一度お読みします。詩篇の126の5節ですが、 涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。後の約束、後の希望に私たちを目を向けて、宣教の苦しみに預かっていこうという、そういう決心できる人が一人二人起こされてきたら、どんなに素晴らしいでしょうか。どんな迫害にも負けずに、どんな困難にも負けずに、イエス・キリストの福音のための苦しみを甘んじて受けようとする人たちが起こされてきたら、日本の宣教はもっともっと強くなっていくと私は思うわけです。最後に40節から42節の御言葉を読みたいと思います。40節から42節、あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。宣教する人に対して水一杯でも飲ませる人はその報いに漏れることはないとイエス・キリストは約束されているんです。何を言っているかというと、宣教する人と宣教する人を支える人が必要だということをイエス様はここでおっしゃっているんです。宣教する人たちに迫害の中にあってもコップ一杯の水を差し出してどうぞ飲んでくださいと宣教する人を支える人が必要なんです。彼らを宣教者として受け入れてもてなす人が必要なんです。預言者を預言者として受け入れて彼らをもてなす人が必要です。支える必要が必要だということをイエス様はおっしゃってるんです。宣教する人と宣教を支える人のその両方があって宣教というものが進んでいくんですよね。そしてこの働きはどちらが素晴らしいというわけじゃないです。宣教する働きも大切ですし、宣教を支える働きも大切なんです。必要なんです。ですからイエス様はここでおっしゃってるのは、同じ報いを受けますって言ってるんですね。同じ報いを受けるんだ。だからどちらが偉いとかどちらが尊い働きだとかいう問題ではない。神様の前にあってどちらも必要な働きだとイエス様はおっしゃってるんです。どうかあなたの十字架今朝覚えて、あなたの十字架を追って、そしてその上でイエス・キリストについていく決心をしていただきたいと思います。この決心ができたらどんなにか素晴らしいでしょうか。それは世界にもちろん目を向ける必要もありますし、そこまで大きくなくても自分の家庭の中において自分の十字架を追って家族の救いのために祈っていくということも尊いことだと私は思うわけです。ぜひあなたの十字架を追ってイエス・キリストについていっていただきたいと思います。ではお祈りをしたいと思います。父なる神様、今御言葉を取り継ぎました。今朝の御言葉の箇所はイエス・キリストが人に対してその宣教の心構えとして語られた箇所であります。それは私たちに大きなチャレンジを与えるものであります。宣教のために自らが犠牲となって苦しむ決心を私たちは必要であります。周りの人々の救いのために自らを犠牲としてその救いのために働いていくことが求められております。どうぞ主よ、 私たちがその決心をすることができますよう導いてください。そして本当に後の祝福のために、後の栄光のために、揺るがずぶれずにこのことを成していくことができますよう導いてください。日本の福音宣教がますます大きくなっていくことができますように、そのために立ち上がる兄弟姉妹たちが起こされていきますように心からお願いいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。